ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
お尻を出した子一等賞のシチュエーションについて友達と話し合っていたら、最初は AV 女優のオーディションの話だったが、最終的には命がけで独裁者に歯向かう民衆のドラマに。青春アルデヒド、
アルデヒドラ。
言いましたけどね、そのジャニーズ事務所の子がホテルで誰がジャニーさんの部屋に行くねんっていうことをじゃんけんしてるみたいな話はよくは噂ね。
お尻を出した子一等賞ね、うん、
それお尻を出した子一等賞やなと、って思いますけどね。ということでジャニーズの話じゃないかなという
で、なるほど。
今週もイグノーベル賞が引き続きやっていきますけれども、
はいはいはい、
雑談でもしますか。雑談しますかっていう振りのさ、0点差がすごいんやけど。
まあちょっとしようか、
雑談を。
雑談を
なんと
言わせんな。
雑談をしてみますか。
そうっすね。
何がいい雑談はありますか。
いやいやいやいやいやいや、振るなよ。じゃあ
喋りベタすぎる人の。これいいですねけどね。
よくないんじゃない、大丈夫。
最近、はい、僕が好きなあの言い回しが一個あって、
は
あ、うちの奥さんってねっているんですけど、
はいはいはい、
スタッフ、ね、が やる、はい、あのえなんか僕俺60歳に見えないでしょ、だって53歳だもんってのがあるんだけど。だってこの中身のなさがすごくて。え、60歳なんですかって、60歳に見えないでしょって言ったら、60歳ですかって、うん、53歳っていう。じゃあなんで言ったんって思うけど。
なんで言ったんって思うな。
そうそう、こういうの
が、あ、そういうのがやりたかったってこと。
こういうのが好きなんやな、最近僕は。あ、まあまあ、中身がないことを言ってるっていいなって。
ああ、まあおっさんになるとね、中身がない会話の価値を見出しますよね。
できるよね。
いや、できるよ、やっぱ。
責任が
必要最小限の会話っていうのだと、よ、なんか、会話に潤いが生まれへんってことに気づいてしまうのよ、多分。
見栄みたいな部分ってもうさ、消失していけばいくほどいいなと思ってて、おっさんになって。
うんうんうん、
やっぱ10代の子とかのね、会話をお風呂とかで聞くんですよ。
うん。
あの10代の、ほんまこれ悪口ですけど、
はい、
10代のサウナブームに乗った若者がさ、風呂に来てはさ、風呂にも入らず縁に座るわけよ。だからお前の縁に座りたくて来てんのみたいになるんだけど、
あ、
でそこでする会話が大体なんかそのほぼ見栄の会話をするよなみたいな。
あ、
なんかけど小学生の自分のことを思い出しても結構思ってるよりマウンティング合戦やんなって、子供って。俺何々持ってんでとか、それやったら俺何々やしみたいなとか。
あ、まあまあまあまあまあまあまあまあ、でも別にね、持ってるって言われたら遊びに行くぜ、イエイイエイってなるから、まあいいんじゃないですか。まあまあ
確かにな、入り口だけないけど、確かにマウンティングは。おっさんになったら本当にどうでもよくなってんなと思って、最近。
そうですね、
こうして老人になっていくんだなと、
はい、
思います
ね。でなってくると、いやでもまあね、ダジャレとかやっぱりめっちゃ言いたいですもんね、常に。
ありますよ、フェイバリットダジャレ。
いやいや、フェイバリットダジャレはないけど、もう今日はもう動機が動機で頭いっぱいよ、もう。
いやいやいやいや、もう僕は定番ダジャレってのがあって、
はい、
あの家とかで、あ、忘れ物したと思って、
はい、
戻ったら電気つけるのめんどくさいから、
はいはいはいはい、
電気つけまま、あのやったらなんかちょっとこけかけたりするやんか、
うんうんうん、
その時に絶対ダンサーインザダークって僕思ってんな。
あ、わかるわかる。
ダンサー・イン・ザ・ダークっていう映画があったんやけど、ダンサー・イン・ザ・ダークよ、これと思って。
二度と見るかと思ったけど。
そうそう、僕はすごい好きなんですけど。
あ、僕は大嫌いですね。
そう、なんかダンサー・イン・ザ・ダークも絶対言うし、
はい、
あの、地図見て、2号線出てって言われたら、ファインディング2号って僕絶対言います。でこういうのはいっぱいある方がよくて。
なるほど。
ここ数年の、もうすごいフェイバリットダジャレがあって、
は
あ、これみんな使ってほしいんですけど、
うん、
あの、飲食店とかで、あそこうまいのに、ちょっと場所悪いから流行ってないよな、みたいな、
は
あ、とこあるやんか。
はいはいはい。
だからその、店の場所が悪い時に、リッチブラックモアって僕絶対言うんですよ。よりリッチが悪いことを、リッチブラックモアって絶対、これリッチブラックモアやな、マジで。って、
はあ、
これ使って
る。ダジャレなんかな。
ダジャレでしょ。
ダジャレなんかな。
リッチブラックモアは今最近の一番トレンドですよ。
いや、なんかその、言ってることは大体わかるけど。
よりリッチが悪いって。ここマシやで、まだって。
はいはいはいはい。
ここのスシロー全然流行ってないで、みたいな。確かに。リッチブラックモアは。
いやー、確かにフェイバリット覚えてないけど、まあまあ言ってるはずやから、多分、あるんやろな。
いや、ある、
すぐ出てこん
けど。繰り返し擦り続けてるダジャレが。
いや、まああると思います、
ね。何回か言ってる、うちのおじさんがさ、酔っ払ったら言うさ、
はい、
初めて乗っても南海電車っていう。
一回乗っても南海電車な。
そう。
うん、
それがさ、多分50年ぐらい言ってると思うね。
まあ言ってると思う。
そう。だって、うちらが子供の時から言ってるわ、これと思って。だから。
うちのさ、子供が、まあそれこそ赤毛で生まれて、うん、で、まあ初めてぐらい、まあ、
親族に。
そう、親族に、そのおじさんのとこにね。その連れて行った時に、いないいないばあって、もう子供から今の年まで笑うんよ。
笑う、あれは。
あれはもう今でもね、うちの子もうすぐ4歳なんですけど、もう全然3歳とかでもいないいないばあったら喜ぶんですよね、やっぱ。
今度やってみよう。
はい。なんですけど、だおじさんに見せたら、いないいないいない、アランドローンっていうのをやってきて、
何それ何それ
アランドロンやと思って。
何それ全然わかれんねんけど。どこがうまく植えてるかもわかんない。
いやいや、違うんじゃん。だから、その、世代は違うけど、めちゃくちゃ男前の例えで、俺は男前やっていうギャグじゃないですか。わかりますか？
消えるからドローンみたいなじゃないの？
それもあんねん、多分。
え？
いないいないいないアランドロンは多分いろいろ、あと五感がいいとかいろいろ。い
や、それで言うと、アランドロンで言うべきやんねんけど、
い
ないいないアランドロンは単にアランドロンが言えなくなってる。
わからんけどめちゃくちゃ面白かった。
混ざってるやんか。絶対それアランドロンやって。
いやいやいやいやいや。
何でいないいないアランドロン。
でもな、
おれへんやん、ずっとおれへん。
アランドロンのこともう我々世代からしたらもう知らんわけよ、もう。うん、
アランドロンおれへんと思ったやろって、おれへんやんって、なるやんだって。
いや、そうなんやけど。
それは60歳に見えないでしょ、53歳だもんと一緒やんか。
これ誰に向けて何が受けると思って言ったんかもわかれへんし。乳幼児を笑わせには言ってないわけですよ。
子供は笑ってないけど、君と君は爆笑してんの。
もう、あれは。いやーもうやばかった
ね。いないいないアランドロンは初めて聞いた
し。初めて聞いたよ、俺も。やけど、そんな持ちネタあったんやと思って。
いや、絶対間違えてるって、途中から。いや、聞いてみたらあるもんですね。
まあまあ、あるんですよ。
フェイバリットだって
です。うん、わからんけど。
ぜひ、リッチブラックマンをこれから皆さん使ってください。
リッチブラックマンね。
はい。使ってくださいね。差し上げますんで。
まあでも、そういうのは確かに。あると思いますね。
いや、これね、練習しとかんと出えへんから、こういうのって。
そうやね、メモとか入れ
る。リッチブラックモアはもう常に頭に思い浮かべといたら、うん、なんか、パッと出ると、
うん、
すごい、すごいみたいな、この人。
あ、
そんな、アカデミックな、ダジャレを、アカデミックかな。
まあまあ、でも、反アカデミックですよ
ね。
まあ、ダジャレっていうのはね。
ほら、うん、もう。
僕もなんかよく、妻に、だダジャレ言って妻にこう冷たくあしらわれるっていう、
うん、
冷たくあしらわれた覚えだけいっぱいあるので、
うん、
多分言ってると思うんですよね。
いや、ダジャレはダメなシャレって書いてダジャレなわけよ、
はあはあ、
だからダメと思うでしょ、
うん、
でも好きじゃん、みんな駄菓子のことって思ってて、
まあまあまあ、そうですね。
ダメな歌詞のことも愛してんやから、ダメなシャレも愛してくれよって思うよね。
愛してるんよ、
本当は。
愛してない丁寧なだけ、
みんな大好き、
うんうん
うん
うん、
という、まるでイグ・ノーベル賞の前座にふさわしいような、
確かにね、
雑談を、
確かにね、
楽しい雑談を繰り広げましたところで、
うん、うん、まあそうしようか。
イグ・ノーベル賞に。
はい。
はい。
じゃあまあ、次何個目？ 4 つ目？
4 つ目です。
4つ目は、これですよ。
イグ・ノーベル賞引き続きいきますが、
4つ目はね、安全工学賞ですね。
セーフティー・エンジニアリング、
はい、
安全工学賞。 鹿をの前で車がびっくりして止まってる。
あーなるほど。
カモシカやね。しかもこれカモシカじゃない。
だいぶ近づきましたね。
え、
ちなみにこれ元のイラストはあそこにちっちゃい鹿がおるんですけど、ちっちゃい鹿じゃ話合わないんで、その上にわざわざ鹿が見えないように、大きい
でかい鹿には驚く。
あ、
安全工学省か。
そうですね、
鹿が大きいと引かずに済むよね。
あ、これちなみに定番シリーズなんですよ、イグノーベル賞でよくある。
ん、何やねん定番って。
定番シリーズあるんですよね。
鹿と思ったらカモシカじゃんみたいな。
あー、まあまあ惜しいけど正解はね、これヘラジカなんですよ。
あ、ヘラジカか。そう、角でかいのは。
はい、でヘラジカがこちらめっちゃでかいんですよ。
カモシカは鹿じゃん。
子供でも200キロぐらいあるんですよ。
あれやな、最大で1トン超えるとかやな、あれ
なんかな。
うん、ヘラジカは丈夫。
あー、まあまあまあまあまあ、じゃあこれが答えです。安全工学賞は For Developing a Moose Crash Test Dummy ですね。ヘラジカ衝突試験用ダミーを開発したことに対してですね。
どういうこと？
これでも、イグノーベル賞の中では割とある、ほら、シロクマの真似をしてシロクマに近づく話とか、他にも何個かあんねんな。なんかね、ダミー作るっていうの好きなんですよね。
うん、
割とイグノーベル賞って。で、これはちょっとね、まあ、ここではお出し、今日はお出しできないんですけど、まあ、帰ってぜひ検索とかしてほしいんですけど、このムースクラッシュテストダミーで検索すると、ヘラジカのダミーに車が衝突するシーンがすぐ出てくるので、はい、実際このテストをやってるシーン、
動画が見れるってこと？
はい、動画が見れますんで、まあ、ぜひね見てもらったらいいと思うんですけど、
ムースクラッシュ
スカンジナビア半島、北欧、
はいはいはい、
北欧はヘラジカ多いんですって。
うん、
でヘラジカと車が衝突するっていう事故が結構起きると
。はいはいはい。
でヘラジカ衝突すると車すっごい壊れるんですよ。
普通の鹿でも引いたら基本廃車になるっていうからな。
あ、でヘラジカの場合は、まあ、当たり方が独特で、だからまあ多分ダミーを作ったっていう話なんですけど、うん、でこのダミーがある意味よくできてるんですけど、ある意味よくできてないんですよね。
ほう
っていうダミーの、出来栄えのことをイグノーベル賞は好きだから多分今回受賞したんだと思います。
まだバカなダミーを作ってやがるぜシリーズだね。
いいじゃないかこのダミーっていうやつですね。
ぜひ皆さん手元でググってもらったらほぼドラム缶のやつですね。
それちなみにめちゃくちゃ真剣作ってるんですよ。
あ、そうなんや。
それまあ見ても映像見てもらったら分かるんですけど、頭とかがなくて
ムース MOOSE。
あ、そう、MOOSE じゃなかったっけ。
MOOSE とダミー DUMMY を調べて画像検索してもらったら、
はい、
出るんで、
まあ、出ますよね簡単に。
なんか、はい、田舎のタイヤで作った遊具みたいな。
あ、そうそうそう。それはでも当たらずとも遠からずで、
うん、
これはね、ほんまに車を壊すのの時にヘラジカに当たったのを再現しようというダミーを作ってるので、
うん、
まあ、ヘラジカの真似はあんましてないんですけど、それそのぶつかるところはめちゃこだわって作ってて、ヘラジカって背が高いから、
うん、
足にまずぶつかるんですって、
はあはあは
あ、車が。でその後で、車がね、あ、じゃあ鹿の胴体が車の上を、ね、ローリングしていくんですって。だからフロントガラス全部割れるし、ね、なんかならその天井が潰れるらしいんですよ、
はあはあはあ、
上を転がっていくから、うん、本体がっていう衝突、まあ、独特の衝突みたいなのを試験しようと思ってそれを作ると、それ実はその上ワイヤーで吊られてて何回も衝突試験できるんですよ、う
ん、へえって言うほどのこと。
いやいやいや、そこにだからこう車をバーンって通過させると車が壊れるっていうダミーなんですけど
車壊せる
やん。実は断面の重心とかがだから転がり方が見たいから重心が大事で、実は内臓の位置とかを下へわざわざ持ってきて、この辺が重心だっていうのを全部計算してちゃんと作ってあるんですよ。
それをさ試験したとてさ、なんない、
はい、あ、でもまあ車屋さんは一応興味持ってるらしくて、 多分その万が一ぶつかっても耐えれる天井を作るとか
人はしないんでしょうや
そうそうそうそう
なるほど
そういうことやと思いますよ
なるほどなヘラジカシするんやろ
そう
多分
わざわざその何回も試験できるようにその鉄の板をちゃんとヘラジカの大きさにしてでそこにゴム厚手のゴムを全部巻いてワイヤーで吊るして重心なんか 3D プリンティングかなんかでちゃんとこそ重心が同じように取れるようにわざわざパーツの中に重し入れてみたいなやってるらしいですよ
けどこんな目に合うんやな
けどそうそうそうけど見た目はヘラジカじゃないよねみたいな感じで多分イグノーベル賞は出てるんですけど
だから安全工学賞
そうです
なるほど
まあでもダミーはね好きなんでイグノーベル賞狙うならダミーは一つありだと思いますね、うん、はい
続いて
はい
折り返し次
が5個目これですね
エコノミクス
経済学賞
これイラストは四つ葉のクローバーを持ってる女の子と、
はいはいはいはい、
鉢巻き前で勉強してる男の子がいて、
はいはいはい、
後ろに大金を持ったあのシルクハットをかぶったひげの老人が
そうっすね
手に札束を持ってる絵なんですけど、
はい、
経済学賞やからいくら理論武装しても運にはかなわん
ああもうほぼ正解ですよ
えすごいや
んその奥の大金持ちは将来像なんですよね僕が言いたいことはで手前将来像お金持ちになるためには
ああ努力より運
そう努力と運どっちが大事かみたいな
ああなるほど
話なんですけどということで経済学賞は For explaining mathematically why success most often goes not to the most talented people but instead to the luckiest ですね。なぜ最も才能ある人々ではなく最も幸運な人々にしばしば成功をもたらせるのかを数学的に説明したことに対して
数学的に
ですね。
まあ、ほぼ言ってる通りやな。
そうなんですよ。
才能あり真面目に勉強してる人たちよりも、ただ運がいい人の方が成功するよねって。ってことを。
方がじゃないんですけど。
うん、
はい。でね、まあ、この、実はこれの論文っていうのが、まあ、見れないので、
うん
概要までしか僕は見れないんですけど、概要だけ見ると中身あんま分かんなくて。
うん。
なんですが、その才能のあるないっていうのはガウス分布って言ってね平均点付近の能力を持ってる人が一番多いんですよ、
は
あ
はあ、
でアホも少ないし、
うん、
賢も少ないねっていう話なんです、
うん、
なんですけどお金持ちっていうのはそうじゃないんですよお金持ちっていうのはもう貧乏人寄りのところにむちゃくちゃ人がおって金持ちになればなるほど人がめちゃくちゃ減っていくんですよねで大金持ちってすっごい少ないんですよ。
はあはあはあ、
で、だから、才能がお金持ちに直結するとしたら、才能のあるなしの分布と同じ分布になるはずでしょ。
ああ、なるほど。だから偏差値と収入が比例するとかやったら分かりやすいよねって感じね。
だから、その分布の違いはつまり、才能がそのままお金持ちにならないよねと。努力はお金にならないよね、直接はっていう話をしてる。
じゃあ結局幸運な人が成功してるよねみたいな
でじゃあなんでそうなんねんってなった時にやっぱ運みたいなのが絡むっていうのが一つと、
うんうん、
あとお金を儲けるっていうことはある意味こう賞をもらうみたいな世の中の評価を得る、
うん、
賞をもらうみたいなことと似てるんですよ、
はいはい、
お金をもらえる成功につながるっていうことはねでっていうことは世の中の評価基準っていうのはあくまで成功した結果だけを見ていて、うん、結果をすごくどんだけ努力したかを無視して、
うん、
運が良くてまあ、うまくいった人も含めてでそれをもてはやす傾向にあるから努力は評価されないって言ってるんですよ
はあ、
努力の評価率っていうのは実は低いと
思ったよりちゃんとしてるなこれ
あそうそうっていうのをまあそのグラフをもとに論じてるっていう論文みたいですねだから数学的に説明したんですよ
なるほど
はい
まあ、けど納得がいくその理屈ですよ。
そうそうそう。
うん、
そのなんか筋
は通ってるというか。
論文にも書かれてました。多分みんな分かってると思うけどみたいなうんうん、うん、言い回しが、
うんその
。経験的にはそうなってるじゃないですかみたいな、うん。運がいいやつが成功したみたいな。
一応裏付けしときますねみたいな。
そうそうそう。
あっていうところの、 が、だからその辺が、まあ、イグノベル感がある。
あ、そうですね。はい。
はあ、っていう。まあなんか。
っていうことは、まあでも逆に言うと、まあ、真実なんですね。ある意味で。やっぱり。うん、残念ながら、その才能とか努力みたいなものが、一番評価されてるわけではないし、無駄になることもあるよって。
そうですよ。
でも努力は必要ですよとも書いてある。ちなみに。はい。
もう論文ちゃうやん、そんなもん。
いやでもまあまあ論文ですよ。いやいやいや、でもグラフをもとに数学的に喋っていたらそれは論文ですよ。
あなたの名前はって言って、柏木浦ですみたいなのをやるやつでしょ。
まあまあまあまあまあまあ。まあそういう人もいますよね。
はい。
まあ、論文っていうのは、論理展開に自分の、なんていうんですかね、思い込みが入ってなければ論文なんで。
ああ、なるほど。
はい。なんでグラフをもとに言えることは書いていいんですよ。
ひろゆき氏が好きなやつですね。
あ、そうなんかな。
わからへんけど、あんまり。はい。
はい。っていうのが、まあ、経済学賞でしたね。
いやけど、ひろゆき氏の話じゃないけどさ、
はい。
今、その椎名林檎がさ、
はあ、
なんかグッズを出したら、うん、赤い十字、赤字に白い十字マークのグッズやから、
はい、
それってヘルプマークと一緒やから、
はあは
あ
は
あ、ややこしいから、それつけてたらみんなそれと思ってヘルプマークの効力なくなるから、
ほう
って言って販売停止になったんですよ。
おお、なるほど。
で、辺野古の時もさ、辺野古がどうこう言ってるけど、うん、注目浴びたからいいじゃんみたいな論調もあったんやけど、
ああ、炎上商売みたいな話ね。
そう。
はいはい。
まあ、なぜみんな認識が広まるからいいやみたいな言う人もって、でも今日ちょうど歩いてたら、道の真ん中ずっとゆっくり歩いてるじじいがおって、すごい邪魔やなと思って、言おうかなと思ったら、そのヘルプマークがついてて、あ、椎名林檎のやつと思って、ファンじゃなくてさ、やっぱり、あ、噂のヘルプマークですねと思ったから、優しくしようって思ったわけ。だから何でも炎上したらいいもんやなと思ったっていう話。
あ、まあまあまあ。
結果的にはすごく広まったなと思って。
まあ、幸運な人々よりの話ですね。
う
ん、
そうそうそう。
はいはいはいはい。
っていう話。
なるほどね。
を挟みながら、
はい、
もう一個行きましょう。
もう一個行きますか。はい。次はこれです。平和賞。イグノーベル平和賞。
これむずいな。
これむずいかもな、確かに。
給湯室でおしゃべりする OL さんが二人と、
はい。
その後ろに虫眼鏡でそれを覗いてて、フェイクかファクトかっていう。
まあファク、事実か嘘かですね。
嘘か本当かっていうことを覗いてる女の人があって、はい、うん、給湯室、噂話は、
はあ、
は、嘘か本当か、難しい。
ああ、いや、もう、すごいよね。すごい。
イグノーベルの申し子ですから。
いや、もうほんますごい。これ、この分で言ったら来年とかもうバシバシに当たるね。
いや、もう、全問正解は。
はい、イグノーベル平和賞ですけど、for developing an algorithm to help gossipers decide when to tell the truth and when to lie ですね。いつ真実を語り、いつを嘘をつくべきか、ゴシッパーの決断を助けるアルゴリズムを開発したことに対して。
ゴシッパーって言うやん。
でね、これゴシッパーっていうのがいい日本語がなかったんですよ。
うんうん。噂好き。
噂好きじゃなくて、ゴシッパーっていうのは嘘を広める人です。
あ、
嘘を言い出す人だから、なんていうの、
まあニュアンスはむずいね。
うん、だからまさにフェイクを流してバズりたい人みたいな、そういう
炎上
意味合いです。はい、
ははは。
で、まあこの賞っていうか、まあ平和賞っていうのがまあいいんですけど、まあ、結局噂話のまあ揉め事なんてのはまあ大した問題じゃないよねっていう意味合いやと多分思うんですけど、
うんうん
うん、でね、これはその嘘を広める人っているじゃないですか。
はい。
まあ人の噂をする人っていうのがいたら、うんうん、その人と、その噂話、まあ嘘だと分かりやすいんで嘘にしますね。その嘘の噂話を流す人と聞く人がいますよね。で、嘘の噂話に出てくる登場人物がいますよね。
うん、
で、その登場人物は大体二人とも知ってるわけじゃないですか、多くの場合。うん、だからまあ噂話が盛り上がるわけなんですけど、で、その、ゴシッパー、ゴシップ言う人、それから、レシーバーですね、うん。で、当事者はターゲットです。
うん、
はい。っていうのを、関係性を考えたときに、実は大事なのは、レシーバーとターゲットの 間でどういう利害関係が起こるかっていうのが噂話には大事っていう話なんですよ。おしっぽ流す人は実は実害全然ないっていう。
噂されてる人は
そう、
噂してる人じゃなくてその噂を聞いた人と噂されてる人に損得が生まれるけど、はい、
そう
噂を広めてるやつ実は何のダメージもないよねって。
そう。でその間の損得関係でゴシップを流す人はここで嘘の噂を流すべきかっていうのを考えるっていうゲーム理論が働いてますっていう論文なんですよ。
ここ嘘で言う方が面白いよなとか、
あそうそうそう
っていう風にゴシップを広めるっていうのは言ってるよねっていう。
そうだからその利得の例えばお互いから全然その3人から知ってるけど縁遠い人の噂とかっていうのは、うん実はあんまり嘘を言う必要がなくて本当のことになりがちなんですよね。
うーん確かにな
んですけど、まあ、近しい人のちょっと悪い話とか盛りたくなるわけですよ、
はあはあはあ、
みたいなそのどこまで持ってどれは盛らないかっていうのを決めるときはその自分の利害ではなくて聞く人とターゲットの間の利害関係を無意識に考えてるっていうのを、
ああなるほど、損させようとして結構言ってるとこあるよね。
あそうそうそうそう、損させよう得させようみたいな
っていうことが結構広めてる人には大きく働いているという
そうです
とこがアルゴリズム、
はい、っていうそのあなんか結構面白いケースなんですよね。その、うん、ゴシップを広める一番このアクティブに嘘を言うか言うまいかっていうのを考えてる人は一番その利害の輪から離れたところにいるんですよ実は。
そうやな、
聞いてる人の方がなんかその利害関係その噂が炎上するかどうかとかの利害関係と関係してるっていうことを言っていて、でこれをもって、イグノーベル賞はこれを手のひらを返して、つまりその、ターゲットとレシーバーの関係を考えることによってゴシッパーはいつ嘘をつくべきかっていうのを、
考えて
ちゃんとそうアルゴリズムとして、確立しましたっていう話にひっくり返してイグノーベル賞を挙げている。
だから平和賞、
まあでもこれは多分
噂
話だけの話なんで、そうですね、あの別に平和賞というのはその争いにならないっていうことを言いたいんだと思います。
そうやねんけどフレネミーみたいな言葉でさ、
はい、
だからいやなんかいつも彼氏と仲良くていいよねってでも彼氏この間違う女の人と歩いてるの見たねみたいな
はい
やつでしょ。
まあそうですよ、そうですよ、
でもお前は関係ないやみたいな。
そう
でよくある
まさにそれやわ
な。あいや私は別にどっちでもいいんやけどなんか何々ちゃんが何々ちゃんが何々のことあなたのこと嫌いみたいねみたいな。
あそうそうそうそうですね。
それやられたことあるわ、そのある社長、はいはいはい、社長なんか部長さんのことよく思ってないみたいやからちょっとあんまりかごわの方がいいっすよみたいに言われてて、
ほうほうほう、
そっちの社長にはなんか部長さんなんかよく思ってないみたいでなんかいつも悪口言ってますよみたいに言われてて全く両方言ってないのにはい、はい、っていうことをやられたことがあんねん。
なるほど、
誰が言ったかは配信の後にってみたいな。
はいはいはいはい、はい、
そういう人っておるよなみたいな。
まあそうですね、だからその人たちが嘘をつくかつかないかっていう、まあ嘘をつくのは、うん多少リスクっていうか、まあ、嘘をつかないといけない、
うん、
というのはゴシッパーにもあるので、まあ、ゴシッパーは最大限高価な嘘をつきたいわけですよ。
いや社会的よ、
はい、
これ
っていうのは、まあ、そういう力関係で実は決まってますと
という、はい、ね、
ね、話でした。
なんか真面目な話みたいになりましたね。
まあなりましたね。
というわけでどうしますか、はい、最後4本にします
か。これ平和賞最後3本かな。
でもう1個いく、
もう1個いきますか、はい、はい。じゃあ次がこの2回2本目の最後かな。これです。
うーん大阪っぽいな。
物理学賞、イグノーベル物理学賞。
大きいアヒルが浮かんでて後ろに小さいアヒルが4匹浮かんでてっていう絵ですね。
そうですね、
物理学賞、
はい、これもバチバチ物理学賞ですよ。
お母さんアヒルの後は泳ぎやすい。
あほぼ正解ですね。
え
、アヒルの子、あ、フォートライングトゥアンダースタンドハウダックリングス、ダックリングはアヒルの子ね、ダックリングスマネージトゥスウィムインフォーメーションです。 アヒルの子がどうやって隊列を組んで泳ぐのかを理解しようとしたことに対して、
わざわざ列になってるのは理由があるんじゃないかということ。
そうですね。
ほう。
理由があるんじゃないかというか、あるんですよ。
食われるときは親から食われる。
あ、ね、そうではなくて、親のアヒルがいて、その後に子供が泳ぐときに必ず一列になって等間隔で並ぶんですよ。
うん、並ぶ。
はい。っていうのの、理由を物理学的に考えたんですけど、あれは要するに陸上でいうスリップストリームと一緒で、
やっぱそうなんや。
親の後にこう決まった間隔で波ができるんですよ。
うん、
で、その波にね、乗れる場所っていうのが決まってるんです。で、波に乗れる場所にちゃんといて、で、しかも、親の一番近くっていうのが一番強く引っ張ってもらえて、うん、で2番目3番目ってちっちゃくなっていくんですけど、うん、3番目より後ろはこう、3番目より後ろも大体一緒なんですね。なんですけど、まあ、結構何匹もおってもその前の1匹目2匹目がちゃんと波に乗ってると、その波が後ろにできるから3匹目より後ろも結構引っ張られるんですって。
へ
ーっていうすごく真面目な研究で、
面白い。
これは、船とかを航行するときも、艦隊の航行とかで、多分似たことはちょっと起きていて。
へ
ぇー。で、これなんかね、論争があるみたいで、それがその波が引っ張ってるのか、渦が引っ張ってるのかみたいなのがあって、まあ、その両方の説を唱えてる人たちが両方入ってるみたいなんですけど。
これ、アホみたいなようで、
はい、
例えばタンカーで荷物運ぶときの距離とかはさ、
はいはいはい、
これで決まったりするわけでしょ。
あ、まあそうそうそうそうそうそう。
割とちゃんとしてるよね。
あ、でも、研究の初めのモデルはアヒルなんですよ。
いいやんか、アヒル。
まあまあまあ、まあ、いいんですよ。いいんですけど。で、まあこれ結構ね、悩んだのは、どこが面白いか分かんないんですよ。イグ・ノーベル賞的に。
だからアヒルちゃんが可愛いことをわざわざ、そんな風に研究してみたいな。
なんか、まあ僕はな、その、まあよくよく見ると、マネージっていう英語をわざわざ使ってるから、うん、まあ、マネージ2ってなんとか頑張ってやるみたいな。
うんうん、
感じだったり、マネージだけだったら管理するっていう意味だから、
うん、
まあ、子供を無理やり泳がせてるみたいなイメージ、
はは、
子供をどうやって隊列を組ませてるのかと、親がっていうことを考えてるけど、実は逆で、子供は楽なようにしたら勝手に並んでるだけなんですよね。
ああ、なるほどね。
っていうところが、まあパロディーかなーみたいな。
確かにちょっと弱いよね。
そう、ちょっとニュア、まあ、そのどこが面白いか分かりにくい。
弱いとか言われるんや。
なんかネタもうちょっとくれよみたいな話にしたな、
それは。やってる人は大真面目にやってないな。選んでるやつがちょっとあるなって。
はい。っていうのなんですけど、というね、すごく真面目な、
はい、
研究と言ってもいいと思いますが。はい。
イグ・ノーベル賞第2週も無事に、
はい、
終わりますが、
はい。
イグノーベル賞終わった次、ノーベル賞解説が始まるからね。
ノーベル賞解説あるし、あと実は、11月の第1週ぐらいに、科学ポッドキャストの合同、なんか、合同コラボイベントじゃないけど、うん、コラボネタで、各番組の同じネタであげましょうみたいなのがあるんで、間に多分挟まるんですよね。
何の話すんの？
発明？
発明。
っていうテーマ。なんで。
発明。
はい。
僕はさ、そのフルーチェをさ、
はあ、
好きなんですよ、
はい、
でいっぱい食いたいって一時思ってて、
はいはいはいはい、
1個のフルーチェに200の牛乳パックを入れたらちょうどの量やねんな、
はいはいはいはい、
でも牛乳そんな好きじゃないね我々、
はいはいはい、まあそうですね、
だからしっかり混ぜたんやけど早く食いたいやん、
はいはい、
その時にあのシェイカーってあれでしょ、あのバーテンダーが振ったり、
バーテンが振るシェイカーね
とか、はいはい、まああれはそのサラダのドレッシング作ったりするのもあるから、プラスチックの安いのもあるから、うん、あれやと思って、あれで混ぜたら秒でできるんちゃうと思ってやったら、
う
ん、フルーチェ混ぜたら 2,3 分混ぜなかのに、
うん、
あれやったら2振りでできんねん、
うん、
ダンダンってやったらできんねん、うん、すごーと思ってほんまにすごいねで天才やなと思って
はいはい、はい、
でこれ人に教えたいと思って、
うん、
で今日もダイソーでフルーチェ買うぜ、ダイソーでも売ってるから、
はい、
買おうと思ったら横にシェイカー置いててだからとっくの昔にみんなやっててんすごいドヤ顔出していったけど
なんで今日話したん
発明
いやいやだから来週やっつってん
いやもうこれはもう発明レベルもっとすごい発明あるんで。
なるほどね。ああまあまあまあ、はい、っていうようなねトークが挟まるかもしれないですけど、まあだから、イグノーベル賞が多分3回あって、そのコラボが1回あってその後ノーベル賞が多分2回か3回あるんですけど、でやってる間に多分イベントも挟まるんですよね。
そして今年も終わる。
ああまあそうですね。
怖いわ。
はい。っていう感じなんですけど。
寿命が縮んでる感じがする。
11月19日はね、千葉県の旭市で、旭イオンタウンで夜にイベントやりますんで。
で、その前の11月の、3日も、
ベニズルで。終わってんじゃない？大丈夫かな？終わってないか。2本目やからいけるか。いけるわ。どうぞ。
ギリギリ。いける。
11月3日ね。
3日は、はい、村田ラムさんと藤倉さんの、藤倉もってのに、我々ゲストで出るんで。
そうですね。はい。
異難宗教の話すると思います。
はいはいはい、そうですね。
なんでそれもある程度で配信できるかなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お届けしましたのはブッチョカチワギと
アニワギ博士でした。
皆様ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、貯蔵ネット殺菌冷凍日清月報。あの頃あれがあったらな、塩漬け